ズラジ。はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
本日もですね、ネズラジお送りしていきたいと思います。今日はですね、記念すべき第1回目ということでですね、皆さんにオープンで聞いてもらいたいなと思っているので、皆さんが一番こう、知りたいというか、誰でもこれは知っといてほしいというふうに思っているシラスは示しというタイトルのブログから紹介していきたいんですけども、このシラスは示し、これどういった内容で書かれたんでしょうか。
てか、やっぱり1回目って緊張しますね。
はい。
実はですね、この記事書いたっていうのは、シラスっていう言葉、だいぶいろんな意味でこう広がってきてはくれたんですけれども、ただそのシラスっていうものがそもそも何なのかっていうことを改めて明確にしようっていうね、そこから書いた記事なんです。で、シラスって古事記では知識の知っていう字を書いてシラスと読みますし、日本書紀では明治の字、三髄にカタカナの目に口と書いて、これでシラスというふうに読む、でどちらも同じ読みだということは、もともと大和言葉があって、大和言葉にシラスという言葉があって、それを漢字に当てた漢字の訓読みとして当てたから、だから読みは訓読みは同じなんだけど漢字は違ってるということになってるんだろうなというふうに思うわけですよね、ところが知るっていう漢字の持ってる意味と、三髄、明治の字という漢字が持ってる、統治の地ですよね、その漢字の意味って全然違うじゃないですか。じゃあもともとの大和言葉のそのシラスっていうのはどういう意味なんだいということを考えるのに、もともと日本語っていうのは一字一音一義、一つあいうえとか足し算とかっていうその五十音の一つ一つが一つ一つに意味があるという、そういうところから来てるんだと。でそれを分かりやすく解説した文字が神代文字の中の例えばカタカムナとかポツマのような文字であるということが、よく言われるわけです。じゃあそのカタカムナを使ってでシラスっていう言葉の意味を見ていったらどういう意味なんだろうかっていうところから始まったのが実はこの記事になります。で実際やってみますとね、シラスの死っていうのはお示しのことを言うんです。未来を示す、今度イタリアに旅行に行こうぜっていう示し、でその旅行に行くってことが決まると、その方向に向かっていろんなもののことが動き出していくっていう、この死っていうのは示すこと、止めることも静止の死、死って言いますよね、だから示して止める、そこにこう未来を固定するわけです。未来の選択ってたくさんありますけれども、たくさんある未来をこの方向に行こう、ここに行こうよっていうことで特定する、これが死、ラっていうのは実は道のことなんですね。道路の道、で、すっていうのは進むこと、だからラースっていうのは道を進むんですね、で、お示し、しっていうのは示しですから、示した方向に向かって進むことがシラス、なんだ、そうなんです、へーっていう感じになるじゃないですか、つまりその示しっていうのは一体何を意味してるのかって言って見ていくと、例えばそのアマテラス大神様のお言葉がある、これが示しなんですね。だから中津国という豊足原の千代明の瑞穂の国、中津国というのはこれは我が御子の白須国ぞというふうに天照大神様がおっしゃられた、これは天照大神様の示しなんですね。だから未来は高間ヶ原の神様によって中津国が統治されるっていうことはもうこれ決定なんです。でその決定に向かっていろんなものが物事が進んでいく、ただそれがこういわゆるハードランディングのような形で、もうたくさんの死者累々みたいな状態でその当事者の交代を起こすのか、それともいわゆる話し合いによって禅譲という形で国を譲るのか、これって大きな選択じゃないですか、でその選択っていうのは、その一般の我々に委ねられてるわけです、っていうふうなことがっていうふうに考えられる、で東日本大震災の時に、陛下がビデオメッセージを出されました、陛下が直接国民に向けて語りかけるわけですけども、陛下のお声のことを玉音というわけですね、で陛下が我が国において天皇陛下が全国民に向けて玉音を発せられたっていうのは終戦の詔勅と東日本大震災の時のお言葉、これぐらいなんですよね。だからそういう意味ではあれまさに玉音放送そのものだったわけ で、その玉音放送で何を述べられたかといえば、 まあ、ちょっと読み上げますとね、
はい、
この度の東北地方大、太平洋沖地震はマグニチュード 9.0 という例を見ない規模の巨大地震であり、被災地の悲惨な状況に深く心を痛めています。地震や津波による死者の数は日を追って増加し、犠牲者が何人になるのかもしれません。一人でも多くの人の無事が確認されることを願っています。また現在原子力発電所の状況は予断を許さぬものであることを深く案じ、関係者の尽力により事態のさらなる悪化が回避されることを切に願っていますという、はい、まあ、こういうメッセージだった。これが要するに示しになるんですね、
はい、
だからあの時点で、まあ、内閣総理大臣が菅直人さんだったんですけども、うん、とにかくもう行政も機能不全、国会なんか何やってるかわからない、まあ、そんなふうな状況に中にあって、陛下がこのお示しをあの 解決に向けての一つの方向をピシャッとこう示されることによって、全ての物事がそっちの方向に向かってギューッと動いていって、
はい、
で世界中からも支援の手が差し伸べられるようになっていったという、うん、まあ、そういうことだったと思いますね。でこの時に陛下が自衛隊、警察、消防、海上保安庁をはじめとする国や地方の自治体の人々、諸外国から救援のために来日した人々、国内のさまざまな救援組織に属する人々が余震の続く危険な状況の中で日夜救援活動を進めている努力に感謝し、その労を深くねぎらいたく思いますというふうに述べられた。ここで陛下が自衛隊というのを警察よりも前に持ってこられてお言葉を述べられた、
はい、
憲法上自衛隊というのは否定されているというのがそれまで の主力となる意見だったんですけれども、もうあっさりとこの陛下のお示しによってですね、はい、自衛隊というのは完全に市民権得ちゃった、
はい、
ということですよね。だから、まあ、ことごとさように示しっていうのは非常に大切なもので、これはあの会社で部長さんだとか課長さんだとか社長さんだとか人のリーダーとして仕事をやってらっしゃる人にとってもですね、リーダーにとって一番大切なことは何かといえば、みんなの方向を示すこと、みんながどこに向かって進むのかを示すこと、戦略も戦術も実は示しがあって初めて機能するものだというふうなことをここでは述べさせていただきました、
はい、うん、つまりタイトル通り、はい、示すは示すことであると、はい、
そうです
ということなんですね、はい、はい、まあ、本当に僕もこの示すという言葉自分の本の中にも使わせていただいてね、あの日本は天皇陛下が示す国であると、天皇陛下の示す国であるということで、
はい、
まあ、それはあただこう力とか権力によって、お前日本で聞けというふうに、まあ、今日なんて言うんですか、まあ、強引にね引っ張っていくのではなくて、まあ、今日お話聞いたり道を示し、そして、みんながそっちの方にこう仲良く進んでいけるように、国民一人一人を大事にしながら、それ自体をこう、まあ、天皇陛下も祈られ、そして、まあ、時の為政者がいれば彼らに頼みというような形で国家運営してきてますねというようなことをこう日本の形としてね、みんなで捉えましょうというお話させていただいたんですけど、まさに、はい、その知らすということの中には示すということがきちっと含まれていると、
はい、で我が国において一番大切なことは、陛下天皇が国民を大御方とする、国家における一番大切な宝物とするというふうに述べられた、
はい、
うん、これって究極の民主主義じゃないですか。
そうですね、
それが少なくとも7世紀にはこの言葉が述べられていた、う
ん、はい、
つまり我が国においては7世紀という古い時代に究極の民主主義が宣言されていた、これ大きなことだと思うんですよね、
はい、
ヨーロッパ、あの民主主義というのはヨーロッパで生まれたものだというふうに思ってらっしゃる方多いですけども、
うん、
ヨーロッパで民主主義が登場するのはナポレオン以降の19世紀の話ですから、
うん、はい、
19世紀に対して7世紀ということは先駆けること1200年、
はい、
もう早く我が国は民主主義を実現してきた、
うん、
それも示しがあって、知らずという示しがあってのことだったというのは大変重要なことではないかなと思います。
はい、ありがとうございました。まあ、こんな風にですね、尾崎さんのブログから引用していただいてですね、
めっちゃ緊張してます、
ね、まあ、そのポイントを、はい、僕が聞いていこうということですので、ぜひ、購読いただいて、まあ、皆さんと一緒に学べればなというふうに思っております。
内容どんどん良くなっていくと思います。あの僕も話し慣れてくると思うので、
はい、動画はねだいぶ一緒にやってきましたけど、はい、音声はまだちょっと勝手が違うので、
そうですね、
はい、少し緊張されておられますが、はい、はい、まあ、どんどんとブラッシュアップしていきますよという宣言でしたので、はい、次回以降の配信も楽しみに聞いてください。はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうも。